ハレルヤ、おはようございます。CGN テレビっていうのがあって、福音放送で、この、小さいテレビカメラを通してメッセージを語るっていうのを何度もしてるんですけど、やはり、聖日礼拝に皆さんと一緒に、顔を合わせながら礼拝しない形のこういうものだと、なんとなくちょっと勝手が違うなっていう気持ちがしますけど、年甲斐もなくテレビ映りはどうなのかななんてちょっと気にしたりしましたけど相変わらず新型コロナウイルスの話題がどうしても私の心にあるので、少し取り上げなければいけないとは思ってますけど、この問題は、この問題に限らず、例えば第一次大戦とか第二次大戦とかね、ものすごいもう世界巻き込むような大きな戦争を私たち人類で経験しましたけど、だけどその始まりって案外偶発的なちっちゃなことから起こっているんですよね。で、多分新型コロナウイルスも、こんな全世界の一大事件になるとは誰も予想していなかったんで、最初はウイルスに感染した人が出てきたっていうことがね、それが瞬く間にこういうふうに世界中に広がって、まさに、今全世界の一大事ですね。そういうことになってますけど、で、この新コロナウイルスのことをこう見ていくと、各国のそれぞれの国の対応ってみんな特徴あるとか違うんですよね。で、突き詰めて考えてみると、何かその国の国民性に非常に関係があると私は、前にもちょっと言いましたけど、そう思うんです。ちょっとブラックユーモア的に言いますと、中国ですね、最初はね。で、まさにね、自分のところで舵を出したんですよね。出荷のもとは中国ですから。だけどみんなにこんなにもね、火が広がっているにもかかわらず一度も謝罪していない。そればかりじゃなくて、実は出荷の責任は私たちじゃなくて他の国でじゃないかっていうね、転嫁責任を転嫁することまで、言い出してますよね。国内ではね、もうまさに破壊消防みたいにね、手荒なことをして、何か一時はね、こう火が収まったかのような、そういう、ポーズというかですけど、出火原因、それをこう隠蔽してね、調べさせないと、国際的ないろんな、調査機関にもそれを入れることを許さないとかね、そういうふうにして、そして、被災者数を過小に発表していると、で思いますね。嘘を言う国、そういうような国もあるかと思えば、またアメリカとかね、あるいはヨーロッパのいろんな国々、EU の諸国のように、飛び火を防ごうとしてね、いち早く防火壁を築いたはいいんだけど、だけど、それで安心したかのようにしているうちに、内側に燃えてた燃えさしがね、ものすごい勢いを増してね、そしてそれから慌てふためいてるっていうような状況の国はありますね。で、日本のことを考えると、何かこう海を渡った向こうの対岸の火事が起こっててね、それを見てるとね、火事を見てる、で見ているうちにもう火が移ってきてね、自分の国で燃え出してから慌ててね、そうすると国民がもうやいのやいの騒ぎ出してね、でこれじゃいけないって言うんでね、もう早く急いで火消しに取り掛からなければいけないって言ってるところに、今度は野党席からいろんなやじ馬が飛んできてね、そして妨害したりとかね、 そして政府は政府でもうすぐに法律を何とかしなきゃなんないとかね、手続きをどうしなきゃなんないとかって慌てふてまいてるっていう、まあそういう国もあれば、まあいろいろな対応かなっていうふうに思う。それはやっぱり何かその国のね、国民性ととってもこう結びついているかなって私は思うんです、個人的にはね。まあついでですからもう一つだけ言いますとね、例えば徒競走、徒競走ね、かけっこ、かけっこに例えると、まあ中国は、ルールなんかどうでもいいと、ね、ゴールのテープを切ればそれが立派な勝者だっていうね、まあそんな感じですよね、どっちかというとね。でアメリカとか EU の国々はフライング気味にスタートしたはいいんだけど、スタートしてからね、なんかスタミナが切れちゃったみたいなね、そんな感じもあるしね、また日本の国に例えてみると、まあ、日本の国はね、様子を見ながら他の人がどういうふうにスタートして走り出すかという様子を見ながら、そしてそうこうしているうちにだんだん遅れてくる、遅れてるということに気がついて、そしてもう、急いで先頭集団に食い込まなければいけないって、ね、慌てふためいてるっていう、そんな感じもしないでもない、ね、まあいろいろな対応がなされてるな、それだけ、未知のウイルスに対する対処の仕方っていうのがとても難しいっていうことをね意味しているとは思うんですけど、昨日ですか、イギリスの、労働党の党首であり、まあ、その時10年ほど前に、首相も務めたブラウンさんという人が、こういうことを言ったと聞きました、それはね、こういうね世界大のね大変な状況の中ではもう世界政府を作らなければいけないって言い出したって言うんですよね。まさに、この終わりの時代のね、本当に黙示録の世界の言葉のような表現のね言い方をしだした人も出てくる、だから本当にやっぱり緊迫していると思うんですよね。で私ちょっと今朝の新聞をねこう見ていて、読売新聞の識者の見解、いろんな見解を発表するコラムがあって、でそこのところに取材した記事が載ってたんですよね。でそれは石原信夫さんというそういう方が、まあ、93歳の方ですけど、でこの方は日本の歴代の首相、何代かの首相に仕えたというよりも、官房副長官を長く務めました。で官房副長官というのは官僚のトップですね、事務方のトップです。だから事務次官をさらにまとめるような人なんですよね。でその人が、コメントしてるんですね。それで私それを読んでね、いや本当にそうだなというふうに思ったんです。でちょっとだけねそこメモしてきたんで、言いますけど、こう言ってますね。日本は日本流でいいと、いろんな国がいろんな対応してるけど、日本は日本流でいい。で日本では政府は、国民の良識を信じ自覚を促す、で国民は政府のやり方を理解して要請に協力する、日本はプライバシーや人権の尊重が非常に重要視されており、監視社会のことはのようなことはやるべきではない、まあ、中国だよね、そして、うまくいったその結果を見て評価してもらえばいいっていうね、そういうふうに言ってるんですね。で重要なのは指導者の決断と国民の結束だってこう言ってます。でこれはね、まあちょっともたもたした感じはあったかもしれない、それよりももっとね、日本の国民の良識、それを つまり公共性が高いとかね、民度が高いとかね、そしてみんなで、この苦しい時には一つになっていくっていう、そういう意識、それを日本人は、もっと目覚めなければいけない、ね、それを意識しなければいけない、もちろんね、技術的なことはしなければいけませんよ。薬を開発したりとかね、予防の対策はもう本当にきめ細かにしなければいけませんけど、やっぱり、最後はね、どれだけその国がこの難敵に対して一つになっていくかっていう。で、日本は、この法律をこまごま決めなければ、中国のように強権的にね、法律度外視でやることはできませんよね。しかも、人権をちゃんと重んじる国なので、この一人一人のそういうこの人権を無視するような政策は取れないですから。だから、言ってみればね、この政策としてやれる範囲は、要請する、お願いします、皆さんそうしましょうって呼びかけてね、それを、国民たちがみんな一つになってやろうっていうふうに向かっていかなければいけないんですね。だからそれは、非常にこう受け身的なというかね、そういうようなことしかある意味ではできない。だけど、その意識を持って国民が一つになっていって、それをこの新型コロナのウイルス対策に対して克服することができるようになればね、それは非常に大きな、世界に対するインパクトだと私は思っているんですね。だからやっぱり、日本は日本のやり方、それをね、本当に追求していくべきだっていうのは正しいなと、まあ、つくづく思います。4月の16日に、全国にこの緊急事態宣言を拡大するっていうふうになりましたね。1週間前に、たった7都府県だけだったのが急にね、ガーッとこうなりましたけど、で、それはもういわば日本列島の、一気に、ね、緊張を増し加えるような事態になったわけです。で、今私たち日本がね行っている政策っていうのは、この法律によって強制する範囲はとても小さいので限られてますけど、だけど、これをやっぱり克服していかなければいけない。いろんな識者がね、とてもこう考えさせられる、またそうだと思われることを言ってますけど、私たちクリスチャンはね、この事態に対してどう向き合っていくか、どう立ち向かっていくかということはとても重要ですね。で、今日私は、失望落胆を克服する道についてね、一緒に考えてみたいと思っているんです。今日のタイトルは、失望を超える道というタイトルです。で、第二コリントの4章16節から18節お読みしたいと思います。第二コリントの4章16節から18節。だから私は落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い観難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。こう書いてます。で、今日3つのポイントを手短にお話したいと思います。まず第一は、いつでも失望しないということです。新共同訳聖書は、私たちは落胆しませんって言ってますけどね、新改訳聖書は、私たちは勇気を失いませんと言ってますね。つまり私たちは失望しない、そういうふうにパウロは言ってます。希望に満ちたゴールに向かって、それをしっかり見つめて進んでいく人はね、困難の中でも失望しないと思います。 肉体的な苦しみはとても大きなプレッシャーですけど、だけど心の内に希望をしっかり見つめて、そして前に進んでいく人はどんな困難の中でも失望しない。で、現にパウロは非常に多くの困難の中に置かれました。まあ、あまりにも過酷といえば過酷な経験をたくさん積みましたね。だから、パウロのもうこの肉体は、まあ、外なる人というかね、肉体はボロボロでしたね。石打ちの刑も受けましたし、鞭打ちの刑も受けましたし、また、海で遭難もしました。投獄もされました。また、目の病気を持って、まあ、石ぶつけられてね、そこから目が悪くなったっていうふうに言われますけど、まあ、それだけじゃなくて、ある人は、転換のような病気も持っていったんじゃないかっていう人も、まあ、いますけど、まあ、ともかくね、本当に肉体はかなりもうボロボロだったんですよね。だけども、一生懸命もう人生のすべてをかけてイエス様の福音の言葉を述べ伝えてきました。どんな困難な地域にも彼はね、本当に勇気を持って入っていって、そして述べ伝えてきました。まあ、説教中に倒れたこともあったわけですけれども、それをやめませんでした。おそらくね、眠る時間もろくになかったと思いますけど、で、このコリントの教会もそうですけど、立て上げたたくさんの教会に対する重荷があって、そして精神的なプレッシャーをいつも抱えていましたね、パウロは。だけどもパウロは言ってんですね、私たちは失望しない、ね、そう言っています。パウロが失望しないと言ったその秘訣は何かというと、まあ、いくつもあると思いますけど、一番大事なのは、失望しないという意思を選択する。なんだ、当たり前じゃないかってね、思うかもしれませんけど、だけど私はね、それはとても大事だと思うんです。私は失望しないというその意思、強固な意思をね、きちっと自分で選択する。失望を拒否する断固とした決意ですね。そして私は落胆を受け入れない、そういう確固たる意志です。神様からいただく、天国の希望、それを手放さない。また私はくよくよした生き方をしない。第一歴代史の4章に、ヤベツのことが出てますね。で、ヤベツもとても前向きな、信仰の持ち主でした。で、彼は神様に祈りましたね、どうか私を祝福してください、私の地境を広げてください、ね、そのように最初に祈りました。自分の天国の祝福を見つけたらそれを手放さない、絶対手放さない、それを広げていくっていう、このヤベツの積極的な祈りですね。それに神様答えたんです。イエス様も天国のことをいろいろ例えで話されました、いくつもね。で、その中でからし種の例えの話をしたことがありました。で、からし種って私も、この日本でね、日本の畑に植えて大きくなったのを見たことがあります。まあ、日本は寒い国だからね、イスラエルのように大きく、そんなに大きくはなりませんけど、だけども背丈よりもずっと伸びます。もうからし種って本当にゴミみたいなんですよ、ちっちゃなね、多分ね、ここら辺にこう置いても分かんないんですよ。あ、ゴミかなと思ってこうやってね、そのぐらいうんとちっちゃいんですよ。だけどそれが大きくなる、ね、聖書は鳥が巣を作るって書いてますよね。つまり小さなものが、小さな木とも言えないようなのが大木みたいになるってね、それは天国の祝福ですね。もう倍の倍の倍の祝福、その天国の祝福を見る、見続ける、これはとても大事です。 自分が神様から受けた天国の祝福を絶対サタンに奪われない、渡さない。で、希望を持つっていうことは、信仰によって生きることと私は同じだと思います。永遠の祝福の希望、天国に対する希望を持って生きる、それは私たちが神様に対するしっかりと信仰を持って生きることと同じ、そう思いますね。失望しないで希望を持って歩むこと、それを持ち続けること、それは神様に対する信仰を私たちが持ってるからできるんですよね。だから神様に対する信仰をしっかり持って、そして神様の御国、天国の祝福を見続ける、これはとても大事です。大胆に告白しなければならないですね。こういう時代だからこそね、いつでも失望しないってね、落胆しない、それを拒絶するってね、これはとても大事だと思う。で、パウロはそのようにして言いましたね。私たちは落胆しません。あんなに大変な人生を歩んできたパウロはもう確信を持ってそのように言ってるんですね。そして二つ目です。二つ目は、永遠の栄光を招き入れる生き方をするということです。17節のところに書いてますね。一時の軽い観難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらしてくれた。冬のうつといううつ病があるそうです。まあ多分ね、多分っていうか、それは正式なうつ病の病名ではないと思いますけどね。で、アメリカ人の 5% が11月から2月まで、つまり冬場ですね、その間にうつ病にかかるんだそうです。で、5%、 アメリカの人の 5% っていうことは1500万1600万の人なんですよ。それが11月から2月のこの間にうつ病にかかるっていうふうに、そういう報告があるそうです。いや、すごいじゃないですか。1500万とかですよ。で、それだけね、私たち人間って暗いところに、ジメジメしたところに長くいると気持ちが沈んでくるんですよね。確かにね。だからこの冬のうつ病を治す方法、もちろんね、医学的な処置はいろいろあると思うんですけど、まあ一番手っ取り早いのはね、朝起きたらカーテンを開いて窓を開けて、そして太陽の光を入れる、まあ換気もする。で、ベッドも日の光が当たる窓際のところに置くってだそうです。で、確かにそれは、効果が、まあ、実証されているから効果があるんですけど、そうだなと思うんですね。私たち人間ってね、やっぱりこう長い間暗いところにずっといるとね、だんだん心が沈んでくるし、内側がこうすらんできますよね。暗くもなるしね、失望、落胆、そうなってきますよね。まあ今の新型コロナの状況はまさにそうで、みんな守ろうとして内側に閉じこもろうとしますよね。だからそういう状況に追いやってるね、私たち人間もそう思うんです。まあだからこそやっぱり窓を開けて、そして日の光を浴びる、神様の栄光の光を受け入れる、ね、そういう姿勢を持たなければいけない、そう思います。聖書は、神は光である、そしてイエス様は世の光だ、ね、世の光として来た、そういうふうに言ってますね。だから私たちは神様のもとに行く、とにかく神様のもとに行くね、そういうふうにして神様の光を求めていく、それが、私たちの心に栄光を、神様の栄光を招き入れる一番、ね、簡単でしかもね、正確な、方法だと思いますね。 ここでパウロはね、一時の軽い患難と言ってますけど、だけどパウロが歩んできた道というのは一時の軽い患難じゃ全然ないですね。とてもじゃないけど、生きるか死ぬかのね、そういう修羅場をたくさん、くぐってきました。しかしパウロは、一時の軽い患難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光、それにとって変わってるんだと、自分の人生は、このように言ってますね。つまり、患難、軽い患難じゃないんですよ。パウロが受けた患難はね、ものすごい大変な患難なんですけど、だけどそれを一時の軽い患難とパウロが見ているというか、それはなぜかというと、天の御国から受ける栄光が絶大だからです。それと比べるならばね、それと比べるならば、自分が経験してきた患難は、もう他の人が経験する以上の生きるか死ぬかの、そのようなところをたくさん通ってきたんですから、それはもう大変なことなんですけど、だけど、これは一時の軽い患難と見れるのは、もっと与えられている天の栄光が絶大だからですよ。こっちの方がはるかに大きいからです。まあ比較ですね、要するに。パウロの意識はそういうふうに見てるわけです。これは私たちにとってね、大きな希望を与えますね。神様は私たちがどんな辛いところを通っても、まあ今の新型コレラもそうだと思いますけど、本当に不安に駆られる、そして実際にね、たくさん失業者が増えていく、それはある業種だけじゃなくて、もうほとんど全業種に及んでますね、今はもうね。こんなにもいろんな影響が、広範囲に及ぶとは思っていませんでしたけど、だから、まあ、実際問題、生活自体がもう危ぶ、ね、こう脅かされるっていう状況まで生まれてますね。それは家庭、職場、いろんなところ、あらゆるところ。だから、もうとてもじゃないけどね、重たい患難です、これは。私たち人間にとっては。だけど、パウロの視点で見るならば、それはね、神様が与えてくださる絶大な栄光に比べれば、それは、ある意味では小さなものだと。一時の軽い患難だっていうふうに、まあ、パウロが見ているように私たちも捉えることができる、視点を変える、ね、それはとても大事だと思うんですね。聖書はパウロが経験した神様の栄光を招き入れる生き方を私たちにも歩んでほしいと、そういうふうにおっしゃっています。この第二コリントの12章のところでパウロは生きたまま、この天に上げられたというふうに語っていますね。まあ、そういう人がいる、そういうことを知っているとは言っていますけど、それは自分のことですね。パラダイス、楽園にまで上げられたと言っていますけど、まあ、天国の神様の御国、天国のもう直前のところの神の栄光を見て、そのことをパウロは証ししています。だからなおさらのことをパウロは、この一時の患難は全く問題にならない、もうへっちゃらだってね、こういうふうに言い切ることができたんですよね。私たち神様の栄光の中に招き入れられる生き方、神様はそのように私たちに提供しようとしておられるんです。パウロが持ったこの強さと、そして希望の確信、それを神様は私たちにも与えたいと願っています。だからこれをね、受け取りましょう、私たちもね、しっかり。そして3つ目に、見えないものこそ永遠に続くと18節は書いてます。見えるものは一時的過ぎ去りますが、見えないものこそ永遠に続くのですとパウロは言っています。神様はこの世界のすべてを作られましたので、見えるものも見えないものも皆神様が作り、そして支配していらっしゃいますね。 私たちのこの肉眼で見えるものは本当に限られてます。もう外側の外形的な形あるものしか私たちは見てません。そしてそれは永久のものではもちろんないですね。召していきます、必ずね。だけど神様は全てのものをすべて治めている。私たちの肉眼で見える世界は本当に小さいですけど、肉眼で見えない大きな世界もこんなちっちゃな枠の世界もね、全部神様はある意味作られて、そして支配していらっしゃいますね。そして目に見えるものは一時的ですけど、目に見えないものは滅びない、ね、永遠に続く。そういうふうに聖書は言ってるし、その通りですね。その通りだと思います。目に見えないものこそ本当に永遠に続くものです。それが聖書が私たちに語っている素晴らしい福音のメッセージですね。12世紀に、アッシジの聖フランチェスコという人がいましたね。まあ、皆さんも名前聞いたことあると思いますけど、でこのフランチェスコって、もともと生まれはね、裕福な商人の御曹司だったんですよね。だから本当にもう放蕩残米しました、若い時はね。だけど、本当にある時一緒に改心して、そしてもうね、貧しい人と一緒にイエス様の御言葉を伝えて、そしてもう贅沢は全部、そういうものは全部捨てて、そして、製品の生活ですね、言ってみればね、そうずっと貫きました、一生ね。その後は、日本の、信長の時代に、フランシスコ会の宣教師が来ました、日本にね。でそのフランシスコ会は聖フランチェスコのから起こったね、そういう、宣教司会ですね。だから、まあ、本当にその影響は、いろんな世界に及んでいますけど、この聖フランチェスコは、なぜねその永遠の世界が大切だということを悟ったかというと、それはこの地上の一時的なものがやがてなくなっていくことを知ったからですね。そして永遠の神様の御国、永遠に続くものに目を留めて、それに開かれたからです、目がね。私たち神様は私たちの目を開きたいと願っているんですよね。一時的なものに目を留めて、そこに私たちがもう右往左往してね、そして、この迷ってしまう、そうじゃなくて変わらない永遠のものに目を留めていく、そういう生き方をするようにと願ってます。ある人が天国の幻を見たっていうのを聞きました。でステパノがいたんだそうです、そこにね。で、その人はね、あ、ステパノだと思って、ステパノさん、あなたね、一番最初の殉教者ですけど、あの時ね、石で打たれてね、そして痛かったでしょって言ったらね、いや痛くなかったって言ったって。でなぜかというと、一瞬のうちに天国に引き上げられたからって、まあそれは幻だからね、痛かったとは思うんですけど、だけどとにかく一瞬のうちに天国に引き上げられた、それはそうでしょうっていうふうに言ったっていう話を聞いて、でその時にステパノだけじゃなくて、そこにアブラハムもモーセもパウロもペテロもね、いたわけです、そこに。そして、私ね、思ったんですよね。あ、そうか、一堂に会するんだ、ね、信仰の勇者たちが。でその中に私たちも加えられるとすると、もう驚くべき証をたくさん聞けるとそう思いましたよ。さっきね、私ねパウロのことだけ言いましたけど、だけど他の人たち見てもそうですね。もう驚くべき証を彼らはみんな持ってます、ね。名前の知られない信仰者がたくさんいるはずです。そういう人たちも それぞれのね素晴らしい、神様から与えられている祝福の証をたくさん持ってる、ね、言うんですよね。そういうことですね、なんて天国って素晴らしいんだろうとそれだけ見ても思いましたけど、天国はもちろん本当にあります。イエス様は天の御国から来られてそのことを言いましたから、ね、私たちに教えましたから、証言しましたから、だから天国はもちろん確実にありますね。だから私たちは天の御国に目を留めなければいけない。いつも何が起こってもね、何が起こっても、ここにちゃんと私たちの目をフォーカスしていかなければいけない、周りでいろんなことがあってそれに振り回されてね、そして、世の人たちが騒ぐと同じように私たちが動揺してしまったら、私たちの信仰って一体何かと思いますね。そういう言い方をするのはやっぱりやめなければいけない、クリスチャンは、そして神様が私たちと共にいつもいてくださる、歩んでくださる永遠の神様の祝福を、永遠の神様の命の力をいただいて、そしてこの地上を歩んでいく、もう時代状況としては限りなく本当にイエス様の来られる日が間近いと思われるようないろんな事象現象が起こってますね。もちろん、それも冷静に見なければいけませんけど、だけど備えをしなければいけない、私たちは、そしてどんなことが起こっても私たちは絶対失望しない、希望に立つ、そして神様の栄光の祝福を招き入れる、そういう生き方を私たちはしていく。そして目に見えないものこそ本当に永続するっていうことをね、ちゃんと知らなければいけないんですよね。どうぞ、今日も本当に私たち神様によって守られていることをまず感謝して、そして今週1週間この希望に立って歩んでいきましょう、ね、一緒に集まってこうして礼拝できませんけど、だけどそこにもあなたのお家にもあなたのそばにも同じ神様がいらっしゃるし、イエス様は私たちをいつも取りなしに乗ってくださってます。だからどうぞ心を一つにしていきましょう。批判とかね、そして愚痴とかそういうものは全部私たちから追い出しましょう、ね、捨て去りましょう。本当に心一つにして、カナンプレイチャーチは神様の身体なる教会、イエス様の身体なる教会です。神様の栄光を表す教会です。そして一人一人はもう切っても切れない絆によって結ばれた神の家族です。だからますます心を一つにしていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。神様、どうぞあなたのお言葉によって私たちは励まされ、力づけられ、そして慰めを受け、また希望と喜びと平安と感謝を与えられます。どうぞ神様、今週1週間もそれぞれのところにあって神様があらゆる危険やまたあらゆる災いから守ってくださるようにお願いします。そして本当に私たちのこの 神様を信じて生きる生き様をどうぞ世の人たちに証しできますように助けてください。一人一人の祝福、また一つ一つの家族の祝福をお祈りします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。